ず肝臓についての基礎知識を学んでいきたいんですが、肝臓の機能や役割について、ここでどうぞ改めて教えていただきたいと思います。
はい。肝臓は体内で一番大きな臓器で、お腹の右上にあり、ラグビーフットボールくらいの大きさで、おおよそ1キロから 1.5 キログラムぐらいあります。肝臓の働きは、食べたものから体が必要なものを作り、不要なものを分解することです。食べたものは胃や腸でブドウ糖やアミノ酸などに分解され、門脈という血管を通して栄養分として肝臓の細胞に運ばれます。肝細胞に運ばれた栄養分は、体に必要な物質に再合成されます。例えば糖質をグリコーゲンという物質に合成して蓄えたり、血液中のアルブミンなどのタンパク質を作ります。また体で不要になった老廃物の分解や、薬物の解毒と排泄、アルコールやホルモンの代謝などもしており、多彩な役割を担っている臓器です。
その働きだけを伺いますと、大忙しの肝臓という感じがするんですが、遠藤先生、その肝臓が不調に陥るとどのような症状になるんですか？
今申しましたように、肝臓は大きくて予備能力があるために、少しばかり障害を受けただけではなかなか症状が出ないことが特徴です。病気を早期に発見するサインが出にくい沈黙の臓器と呼ばれています。肝炎などによって肝臓の細胞が壊れ、肝臓全体としての機能が低下しますと、疲れやすくなりましたり、皮膚が黄色くなる黄疸が見られます。また体に必要なタンパク質の産生が低下して、栄養状態が悪くなります。タンパク質の成分のアルブミンが低下しますと、手足のむくみやお腹の中に水がたまる腹水などが出てきたり、肝臓でアンモニアが解毒されなくなりますと、睡眠リズムの異常や意識障害を生じる肝性脳症も起こります。その他、筋肉が痩せたり、手足の筋肉のこむら返りを訴えましたり、出血が止まりにくくなったりします。
では先生、肝臓の病気の一つ、肝炎についてなんですが、肝炎というのはどういうものなんでしょうか？
はい。肝炎とは、肝臓に炎症が起きて肝臓の細胞が障害されたり壊れてしまう病気で、急に肝臓に炎症が広がって数ヶ月のうちに治まる急性肝炎と、6ヶ月以上炎症が持続する慢性肝炎に分けられます。新聞やテレビなどでよく耳にする C 型肝炎は、感染者のうち 70-80% が慢性肝炎に移行し、肝臓の細胞が壊れ続けて、それを埋めるように繊維成分が蓄積し、徐々に肝臓が硬くなりまして、 2,30 年かけて肝硬変になります。原因は様々ですが、肝硬変にまで進行しますと、原因を取り除いても正常な肝臓に戻すことが難しくなり、肝がんの発生の危険性も高くなることが特徴です。
20年から30年かけて肝硬変に移行していくというのは、お話を伺っているだけでも恐怖感を感じてしまうんですが、先生、肝炎の原因というものはどういったものが挙げられるんでしょうか？
はい。日本では B 型や C 型肝炎ウイルスなどのウイルスを原因とするウイルス性の肝炎が最も多いとされています。またお薬のアレルギーによる薬物性の肝炎、お酒の飲み過ぎによるアルコール性の肝炎もあります。また40-50代の女性に多い肝炎として、自己免疫性肝炎という病気もあります。免疫とは、私たちの体に備わっている抵抗力のことで、本来は異物に対する防御機構として重要な仕組みですが、自分の体に対して免疫が働き、自らの肝臓の細胞を攻撃する仕組みが生じて肝炎を起こす病気が自己免疫性肝炎です。最近では肥満やメタボリックシンドロームを背景とした脂肪肝や脂肪性肝炎が生活習慣病の一つとして注目されています。それから病院から処方されるお薬以外でも、健康食品やサプリメントが原因の薬物性肝炎もあるため、注意していただきたいと思っています。
なるほど。健康食品、またサプリメントというのは、やはり どういった方でも興味を示して、またいくつかは服用しているんじゃないかと思うんですが、かえって体に良くないこともあるんですか？
はい、健康食品やサプリメントといいますと副作用がなく体に優しいイメージがありますが、お薬と同じ肝臓で代謝されるものです。主成分のほかに添加物なども入っており、まれにではありますが、それらに対するアレルギーによって肝炎が起きることもあるのです。最近の健康志向から健康食品の利用者は増加しておりますが、患者さんによっては適さない健康食品も多く見られ、特に肝臓病のある方の場合には注意が必要だと思っております。
はい、では先生、肝炎の検査、診断、治療方法というところに入っていきたいんですが、はい、肝炎の検査から聞かせてください。
はい、検査には血液検査、画像検査、肝臓の組織検査があります。血液検査では肝臓の障害度や肝炎ウイルスの感染状況などを調べます。画像検査には超音波検査ですとか CT スキャンなどがあり、肝臓の形や大きさ、脂肪肝や腫瘍の有無などを調べるための検査です。組織検査は肝生検といいまして、肝臓の組織をごく少量取って顕微鏡で調べる検査で、炎症の程度や繊維化の状態を調べるために行われます。慢性化した場合や重症化した場合の治療は原因によって異なりますが、ウイルス性肝炎ではウイルスを体から排除させるための治療、インターフェロンや核酸アナログといった抗ウイルス療法を行います。自己免疫性肝炎ではステロイドという免疫を抑えるお薬、免疫抑制薬が有効です。薬物性やアルコール性の場合には原因であるお薬やお酒をやめていただくことが基本になります。
先生、先ほどまでのお話で肝臓は大きいと、少々壊れていっても、まあ、沈黙の臓器と言われるぐらいに気づかないことが多いということでしたけれども、はい、治療に入った時に壊れてしまった肝臓も治るものなんですか、それとも進行を防ぐという、これ以上悪くならないようにしていくものなんですか？
はい、お薬にはさまざまなものがありまして、今おっしゃられた進行を抑えるものと原因そのものに対する治療があります。先ほど申し上げたインターフェロンですとか、そういう抗ウイルス療法といったものはにの治療を行いますと、肝臓が徐々に正常に戻っていくことがあります。
先生、重症化すると命の危険というのも伴ってくるんでしょうか？
急性肝炎の大部分は特別な治療をせずとも 1,2 ヶ月で治る病気ですが、約 1,2% が激症肝炎と呼ばれる命にも関わる病状になることが知られています。集中治療の進歩によって救命率は向上していますが、専門施設の内科的治療によって命を助けられる割合は 40-50% ほどです。内科的治療による救命が難しいと判断される場合には、外科的な治療による肝移植が行われることもあり、激症肝炎の約 20% に対して肝移植は行われています。
そうですか。では先生、岩手県の現状というのも伺っておきたいと思うんですが、いかがですか？
はい、先に述べましたように肝炎では症状が出にくいために、血液検査によって肝炎ウイルスの保有者、ウイルスキャリアを見つけることが重要になります。岩手県予防医学協会の調査によりますと、岩手県の40代から70代の方々の B 型肝炎ウイルスの保有率、キャリア率は約 2%、 C 型では 0.6% です。他県と比較しますと多くはありませんが、 B 型肝炎検診の受診率は約 45%、 C 型では 38% と決して満足できる数字ではありません。市町村の肝炎ウイルス検診や全国健康保険協会の生活習慣病検診、保健所の肝炎ウイルス検査、肝炎診療ネットワーク医療機関による検査などを利用していただき、ご自身の状態をまず知っていただくことが大切かと思います。